こんにちは、門垣敏子です。毎月一度第3月曜日に配信しています。知って安心在宅医療。超高齢社会、今後ますますニーズが高まる在宅医療です。住み慣れた我が家で医療を受けるとはどんな状況なんでしょうか。分かりやすく紐解いていただきましょう。今日は三田ケアマネージャー協会から会長の中津川圭介さんと副会長の矢田拓也さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ちょっと打ち合わせでね、お話私がほんのちょっとかじってるだけなので、 あれこれとこう質問をさせていただいたら、なんかいろんなことやっぱり混同して理解をしてない、受け止めてるだけというところがものすごくこう分かりまして、いかに分かってないかということがよく分かって、ぜひリスナーの皆さんと一緒に勉強していきながら、この在宅医療、文字通り知って安心になるようにいろいろお知恵をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ早速なんですけども、まずはケアマネージャーさんの在宅医療での役割をご紹介いただけますか。
はい、
じゃあ中津川さんからお願いします。
はい、お願いします。在宅医療っていうことなので、はい、一応在宅に来てくださる先生が、はい、お医者さんがいらっしゃるという前提になるかと思います。はい、ただそのお医者さんが着くまでの過程で、ケアマネージャーが関わらなくてもお医者さんが疲れている場合と、利用者さんや家族さんからちょっといろんな事情があって、で通院が難しいであるとか、その在宅に来てくれる先生がいないか探してるんだっていうご相談があった場合ですね。
ああそっかそっか、はいはい。
それと2つのケースがあるんですけども、後者の場合でしたらケアマネージャーの方から在宅に来てくださる先生を紹介させていただくっていうことがあります。
はい、
でまあ、そうやって在宅に来てくださる先生がつくことで、在宅医療っていうのが始まっていくとは思うんですけども、
はい、
でまあ、いろんなケースがあるので一概には言えないんですが、はい、その在宅にお医者さんが来てくれるっていう状況になった時によくあるのが、看護師さんも一緒に関わってほしいっていうお話が出ることがすごく多いですね。
はいはい、
必ずしも訪問診療と訪問看護がセットっていうわけではないんですけども、
はい、
割と一緒に連携をして、利用者さん その体調面を見ていくというお話になることが多くてですね、なので、訪問看護を調整させてもらうということがよくあります。
は
い、
訪問看護を調整する、
はい、
はい、調整というのはまた別にお声をかけていく。
そうです、ケアマネージャーの方から声をかけさせてもらう場合もありますし、
はいはいはい、
先生の方からこの事業者さんと一緒にやりたいんだということでご紹介いただいて入っていただくというケースもあるんですけども、
はい、はいはい、じゃあ私たちとしてはお願いしたらもう看護師さんも当然来てくれはるだろうと思ってるけど、そうではないということですね。
当然ではありません。これもあくまでも状況とか、
そうなんですね、
ご利用者さんとかご家族さんの希望とか、はい、そういうことを総合して、はい、決めていくことなので、
はい、
もう当然のように入ってくるわけではなく
ではないという、はいはい、じゃあまずは先生のご紹介もあるし、訪問看護の調整もしてくださいし、はい、その他は
、あとは介護保険の訪問看護以外のサービスですね。
介護保険ですね。
介護保険です。
これがもうみんな今きちっと一生懸命払っております。やっとこう使える時といいますか、
そうなんですね、
役立つ時なんですよね。はい、
訪問診療は、お医者さん、はいが、主になってされるサービスなので、お医者さんがもうご自身の医療的な判断に基づいてやっぱり動かれます。その定期診察がベースになるんですけども、その患者さんの状態によってもうちょっと行った方がいいんじゃないかとか、あるいは患者さんの方からちょっと来てほしいというような依頼があって、動かれる、結構そういう意味では自立して動かれるんですね、先生っていうのは。
先生は、
で、その先生にこう随伴するような形で看護師さんは動かれます、っていうのも訪問看護っていうのは介護保険の中ではかなり特殊なサービス、ある意味医療系サービスっていう位置づけになるの で、一応形式的には介護保険を使うんですけども、先生の指示にがないと入れないんですね。なので常に先生の指示をこうベースに訪問看護さんっていうのは動かれるので、先生との連携っていうのが常に必要になってくるサービス、なので結構先生と歩調を合わせて動いていくと、なので割とケアマネージャーはそれを まあ、眺めてるいうのはちょっとあれなんですけどまあそれはそれでちょっと動いてもらうと、
はい、
そこでケアマネージャーが変な口出ししてもうまくいかないことが多いんですね、はい、まあ、医療的な判断で動いておられるの で、
はい、
そこでケアマネージャーが口出しすることで実はあまりなくて、うん、そこはそこで動いていただく、
はい、
でそれ以外の必要です、必要ニーズですね、
はい、はい、それ以外の必要ってこう想像できないんですけど、例えばどういうことですか。
よくあるのがですね、はい、お風呂にちょっと入るのが難しいんだ。
そうそうそう、大事なことですね。
でトイレに行くのが難しいんだ。
はい、お風呂トイレ、そうですね。
あとはですね、寝起き、今まで布団使ってたんだけど、はい、もうベッドとかを使いたい、
はい、
あるいはちょっとベッドはもう持ってて使ってたんだけども、もう寝てる時間が長くて、はい、床ずれができてしまいそうだと、はい、そういったことですね、
はい、
そういったことがやっぱり看護師さんとかお医者さんの方から聞こえてくるわけですね、はい、もちろん両者さんとか家族さんの方からも言われること
は
ありますけども、そういったいろんなその医療以外のニーズに対して介護保険で対応できるサービスに関してはケアマネージャーの方で調整をさせてもらって、例えばおトイレ、お風呂に入るのが難しい、
はい、
ということであれば訪問入浴というサービスがあるので、
はい、
それを介護保険で使って週に1回でも2回でもお風呂に入っていただくとかいったようなことをさせてもらったり、
はい、
そのベッドとかそういった床ずれ防止のマットとか、
はい、
まあ、そんなも全部介護保険のレンタルで借りれるんですけども、
はいはい、
そんな福祉用具ですねを調整したり、そういったことをしながら、そのいわゆる医療職と連携しながらケアマネージャーも動いていく、そんなイメージですかね。
ということは、矢田さん、生活面をこうより良くするためのサポートをうまくこの介護保険を使ってこうやりくりしていただけるというふうに解釈したらいいでしょうか。
そうですね、まあ医療とその介護をうまく使いながら、
はい、
まあ、ご本人さんですとか、まあ、ご家族さんがね、うん、お家で生活したいっていう、まあ、そこを汲み取った上 で、
そうです、ね、
サービスをこう、その方の、ご意向に沿ったサービスっていうのを提供していくっていうのが、我々ケアマネージャーの役割になるっていう部分は大きいですね、はい、
です、はい、でそのベースになるのが、一番最初にちょっと言い忘れましたけども、いわゆる介護度っていうのをチェックしていただくのもケアマネージャーさんにお願いするんですよね。
あ、そうですね、まずはその、介護認定を受けておられるかどうかと、はい、いうところから確認はさせていただきます、
はい、
で持っておられた介護保険の被保険者帳っていうのは大体皆さんお持ちなので、
ドキッドキッ
まあそれを確認するようにはしてます、
はい、
一応これはしないといけないことになっているので、はい、確認させていただきますで、
どこに入れたの、
まだ実は認定を受けてないんだという方に関しては申請のお手伝いからさせてもらいます、
はい、
介護保険のサービスっていうのは申請した時点から使えるんですよね、遡りで。
あ、以前もちょっとそのお話聞きました。
もちろん認定が下りるっていう見込みがないと、
前提です ね、 ですね、そうですね、
ちょっとこの人厳しいなっていう方に関しては
お元気すぎると
下りない、そうなんです、認定が下りない場合がありますので、はい、その場合保険が適用されないので、全部自費サービスになってしまうんですね、
はい、
そうするとかなり負担が大きくなってしまうの で、 そこはちょっと気をつけないといけないんですけども、まあ、大体このぐらいの状態であれば介護度が何かしかの介護度が出るだろうということであれば、もう申請の時点から必要なサービスを入れていったりします、
はいはい、結構降りるまで時間かかるみたいですよね、申請してから。各自治体ごとなんですけどもね、
そうですね、やっぱり
1ヶ月近くって聞いたこともありますけど、
もうちょっとかかるタイミングもありますし、
そうなんですね、
例えばそのご自身の、ね、はい、病気によってはちょっと早めに、
うんうん、
まあ、緊急性が高いと、
もちろんそうですね、
いうところで、早める場合もあります、
はい、うん、はい、うん、そうなんですね。今ちょうど緊急性が高いというふうにちょっとおっしゃったというのは、その状況というのは在宅医療を申請される場合のちょっと具体的な状況などもね、お伺いしていきたいなと思って、うんうんうんうん、今日はもうちょっと全体のお話をいただいてますけど、お聞きの皆さん、もうちょっとさっきのお風呂の話、トイレの話、ベッドの話聞きたかったわっていう方はご安心ください。回を重ねていくごとにじっくりとお聞きしていくつもりでおりますので、まずは今日はちょっと全体のお話しようと思ってますので、もし改めて在宅医療を申請される場合の具体的なご本人さんの状況とか、 介護者さんの状況とかちょっと分けてでもいいですからお話しいただけますか。
はい、大きく分けて2つあると思います。1つ、はい、1つは単純に通院が難しい方です、ね、
通院が難しい、はい、
でケア前には支援させてもらっている高齢者の方っていうのは、はい、やっぱり車の運転はもうしてないんだっていう方が多いので、特にサンダなんかだとやっぱり車がないと移動がすごく不便なんですね。なのでもう通院自体がもうすごく負担なんだって言われるケースですね。そういった場合も行くんではなくて来てもらいましょうっていう話をします。それで在宅医療が始まるっていうのが一つあります。でもう一つがですね、その自宅でのお看取りを希望される場合ですね。
あ、ここですね、はいはい、特別に私たちもなかなかイメージできないんですけども、自宅でのお看取りというか看取り、はい、これはとってもなんていうのかな、特別の方しかね私はできられないのかなっていうイメージを数年前まで持っておりましたけども、うん、やっぱり番組を通じて、うん、関わられた先生方のお話をお伺いすると、いやいや特別のことではない、うん、で最初にちょっとご紹介したように、本当に人生100年時代で、うん、たくさんの方々が元気にギリギリまでご自宅で過ごしていらっしゃったら、そのままお家にいたいなって方もいらっしゃいますもんね、うんうん。じゃあお家で看取られるという場合が2つ目で、はいはい、この2つが申請するきっかけということですか。そうですね、はい、分かりました。そのお看取りっていうのも、病気でなんかこう入院されてて退院するときなんかにそういう、こうアドバイスみたいなのを病院からいただけるんですか。
そうですね、まあ、私が関わったケースの方がいらっしゃいまして、はい、まあ、その方も長期入院、ね、されてまして、はい、まあ、お家に帰るタイミングは今ですよと先生の方が言ってくださいまして、うん、はい、で、まあ、次ね、いつお家に帰れる機会が正直戻ってくるかわからないから、うん、行くんであればもうお家に戻るんやったら今ですよっていうふうに、まあ先生の助言があって、うん、まあ、その方と、まあ、ご家族さんは在宅で最後っていうところ、うん、
ご高齢者でいらっしゃる、
そうですね、はいはい、もう判断されたっていうのも一つのきっかけ、うん、はい、
なるほどね、はい、でそういう時には、もう入院されてる間からケアマネージャーさんとのつながりっていうのはできてらっしゃるんですか。
入院中は医療保険の方が関わることになるので、
保険として別なんだ。
入院中は、ケアマネージャーっていうのは、まあ、そこまでこう積極的な関わりはなくて、はいはい、入院中はお医者さんですとか看護師さん、うん、地域医療連携室の方が中心になりますね、はい、でその方が退院するよってなった時に、ええ、再度我々に連絡が来て、
それは病院の方から、
はい、
あ、はい、
あるいは、まあ、ケアマネージャーと図として担当してた方でしたら退院されますっていう連絡なんですけど、はい、初めての場合は、地域包括支援センターっていうところから、
はい、この名前もよく聞きますね、
はい、ケアマネージャーに連絡が来て、まあ、支援を引き継ぐっていう流れになります。はい、
分かりました。それで、ご自宅に戻られてから過ごされていくということですね、うんうん、いわゆるこう先ほどもちょっと先生をご紹介いただくのがお仕事の役割の一つとおっしゃいましたが、その先生ももちろんいろんな先生方が在宅を見てらっしゃる方たくさんいらっしゃるので、うんうん、例えばそういう時にはどういうのをこうポイントにしてお決めになっていかれるんですか。
そうですね、まあ、サンダですと、その在宅専門にされているクリニックというのが3つ、
専門は3つ、
専門は3つですかね、
専門にしてらっしゃるクリニックさんが、
はい、クリニックさんが3箇所あるんですね、はい、ですので候補としてはまあその3箇所が、はい、まあ、浮かんでくるという感じで、はい、で他にもその普通の外来の診察をされているクリニックの先生が往診をされている、
特に、
ね、はいはい、R 先生とかもそうですけども、
ね、
先生もいらっしゃるので、はい、まあ、そういう先生を受けてくださりそうだったらお願いするということもあるんですけども、はい、やっぱり専門にされているクリニックの方が受けていただきやすいので、
はい、
結局 ね、こちらがどんなにいい先生だと思っておすすめしたいと思ってても、うんうん、先生の方で空きがないと言いますかね、うん、ちょっと手一杯なんだということであれば受けていただけないので、はい、やっぱ受けていただきやすいというところで言えばやっぱ専門、うん、それを在宅医療を専門にされているクリニックというところにお願いすることが多いです、
はい、うん、やっぱりもうご経験が多いので先生方との相性とかもそのご家庭の事情も含めて、うんうん、はい、その辺も考えながらのご紹介になるんでしょうか。
そうですね、まあ、例えばその方のご病気がね、どういう状況なのかっていうところで、
そうですね、
例えばその、まあ、がんとかって、はい、いつかその、まあ、麻薬って言われてますけどね、痛み止めのお薬を使わないといけない、
はい、
それが扱える、病、まあ、例えば訪問医、はい、事業所なのか
限られてくるんですか。
そうなんです。
そうなんですね。
そういったこともありますし、まあ、おっしゃる通りそのご家族さんご本人さん、はい、先生と の、 あの、まあ、フィーリングというか、
そうですね、みんなやっぱり人ですし逆に言ったらしんどいことを抱えてるからものすごくあのいつも以上に感情が研ぎ澄まされてますよね、
うんうん、
ね、そういうことも考えて、はい、相性も考えて、ご紹介です。
ただ相性ってすごくやっぱり難しくて、そうそうです、ね、こっちが良かれと思って、はい、私の実体験でちょっと言わさせていただくと、はい、すごく丁寧で優しくて、うん、いい先生と、はい、いうことでご紹介をさせてもらったんですけども、
はい、
ちょっとその利用者さんはやっぱりあまりネガティブなことを聞きたくないっていうことだったんですね。
わかります、わかります。
自分は、はい、あのまだまだ長生きできるんだ、
そうですね、
ちょっとでも よくなる見込みがあるんだっていうお気持ちが強かったので、
はい、
ただやっぱ病状的にどんどんね、うん、こう衰えていかれるのはしょうがないという状況があって、まあ、その先生はもう、まあ、もう今の医療の常識でいうと一つ一つ患者さんに状況を説明して、
はい、
治療を患者さんに決めてもらうんだということで詳しくご病状を説明されて、はい、言ったらもう早い段階で麻薬を使うのかとかそういう話もされたんですね。
はい、
そうしたらその利用者さんが麻薬を使わなあかんぐらい悪いのかと、ということですごいショックを受けてしまわれてっていうことがありまして、
そうですね、
まあ、その辺の何て言いますかね、先生の方法と業者さんの、まあ、性格といいますかね、ちょっと合わなかったかなっていうケースはありましたね。
そうなん、あの余談ですけども前大橋巨泉さんってちょっと古いお話になりますけども、がんでいらっしゃって、うん、でご自宅に戻りたいって、だからその時に本当にご自宅で見とられるっていうのがとっても特別なケースだったと思うんですけど、うんうん、ご自宅に帰ってからすごくお元気になられて、うん、気持ちも、うん、あのやっぱりまだまだあの頑張るぞと思ってらっしゃるところに、うん、今のお話のように先生が来られて、うん、あの大橋さんはどこで死にたいですかという言葉をストレートに聞かれたのがショックで、うん、そこから一気に弱ってしまったというね、やっぱりだから人間というのは本当感情で、あのいわゆる気持ちというもので持っているところもあるので、じゃあそういうところもこう加味しながらいろいろと、まあ、ご経験も今度はきっと終わりだからまたいろいろと患者さんそれからご家族さんの気持ちも伺いながら調整してくださるということになるんでしょうね、はいはいはい、やっぱりその辺はとても難しいお仕事でいらっしゃいますね、であのちょっといとこがあの母親を見取った経験をあのおとどしかなした時にいろいろと私も勉強させてもらったんですけど、ケアマネージャーさんは関わってきて、ま、あの見取りがこう、ね、近くなってきたら、ま、近くなくてもかもしれませんが連絡先をもう必ずご家族さんに教えていただけるというとは限らないんですか。
そうですね、居宅、まあ、ケアマネージャーの事業所の形態にもよるんですけど、例えば24時間採用できる事業所さんっていう、まあ、事業所と、まあ、そうでないような事業所があって、まあ、おっしゃる通りそのね、ちょっとやっぱり近くなってきた時に、うん、まあ、密に連絡取れるようにいうことで、うん、その、24時間の居宅の方でしたら、はい、
うん、
連絡先で個人的な連絡先っていうのはね、もちろん交換は難しい
ですけども、そうですね、はい、お仕事柄それは申していくとね、
そうですね、
とっても大変ですね、
あの事業所の方の
連絡、そうですね、
あるいはあの先ほど中津川さんおっしゃったように、
はい、
訪問の往診の先生の大体入ると、
はい、
訪問看護さんが入る、
あ、はい、
訪問看護師さんの方が24時間対応であったりと、はい、
はい
はい、なんか困った時に看護師さんにすぐこう連絡がつける、
はい、
っていうようなやっぱり不安を解消するために我々、そういう24時間対応の看護師さんっていうところを紹介したりっていうのもあります、
はい、ご自分のその、会社が24時間体制でなければご紹介いただけるという、
はい、っていう場合もあります、
はい、やっぱりでもその家族っていうのはあの当然かもしれませんが自分の人生の中で初めての経験、うんうんうん、もしくはあのあっという間に突然やってくるっていう、うん、そういうとにかくこう冷静に受け止められない時の、うんうん、あのプロの方々にいっぱい教えていただくそういうこう立場でねいらっしゃると思うのであのやっぱりこうあのいろんなケースをこれから今後また教えていただきたいなと思うんですが今日はじゃあ最後の質問として在宅医療ならではのぜひ良さを、うん、あの教えていただいてたいと思うんですがお一人ずつお願いいたします。じゃあまず、はい、矢田さんからお願いします。
はい、一番は、まあ、家族さんご本人さんの中 の、 その安心感というところが一番、はい、まあ、魅力的なのかな、はい、まあ、専門の先生に来ていただいて、まあ、看護師さんであるとか介護スタッフさんであるとか、うん、まあ、そういったまあチームでその方をね、お送りするっていう看取りに関してはね、はい、お送りするっていう形になるので、はい、まあそういったところでは、うん、安心感もそうですね本人さんと家族さんにとっての安心感っていうところが一番魅力かなと、うん、まあ、気持ちの面で言いますとね、
はい、
で、あとは直接あの病院やとどうしてもなかなか先生に話が聞きづらいっていうのがあるので、はい、来ていただいて、まあ、じっくりお話も聞くことができますし、はい、そういった面での、まあ、あのメリットあるいは、まあね、受診にかかる費用ですとか、時間ですとか介護の負担ご家族さんの負担っていうのは、まあ、解消できるっていうのは、メリットは大きいかなと思います、はい、
通っていくのもとっても家族大変ですのでね。そうですね。だから逆に言ったらそこであの ご自分のあのご家族がお家の中にいらっしゃるあの心理面の大変さも加わってくるのでそのあたりはあの回を重ねていってどういう心配事があってそれはこういうふうにしたらいいですよってお話もこの回でどんどんお伝えしていきたいなと思いますがまずはやっぱりご本人もご家族さんも安心できるというこれが一番大きいのとじっくりお話が聞けるこれも嬉しいです。病院だと本当にあっという間に終わってしまってあ聞きたいことがあったけどと思うところありますからね。ありがとうございます。じゃあ、中津川さんお願いします。
そうですね、もう大体矢田さんが言われたことと同じになってしまうんですけども、はい、やっぱり住み慣れた家で家族と過ごせるっていうところで、はい、病院だともう言ったらこうね人様のお家じゃないですけど、はい、もう自分のテリトリーではないところに身を預けると、まあ、それはそれで安心感があるので、一概にはどっちがいいっていうのは言えないとは思うんですけども、まあ、自分のテリトリーで最後を迎えられるっていう、そういう安心感はあるかなっていう思うのと、あとはですね、その支援する側がご自宅に伺うっていうところで、はい、やっぱりみんなすごく親身になって接してくれるんですね。それがすごい助かったっていう声はよく聞きます。特に、まあ、我々も例えばお見取りの方とか、はい、最後はこうまめに訪問したりとかすることあるんですけども、やっぱり最後は看護師さんがすごく訪問してくださって、はい、支えてくださった。でそれがすごくやっぱ家族さんに寄り添ってくれて、
はい、
やっぱりさっきおっしゃったみたいに皆さん初めてですよね、そうやって家族を見取るっていう、どうしていいか分からへんっていう状況
で、はい、不安だらけの中です。
ここでやっぱり経験豊富な看護師さんが来てく、お家に来てくれて、いろいろアドバイスをしてくれながら、最後のそのお見取りっていうところまでこう導いててくれる、
はい、
そこですごくこう団結じゃないですけどね、この一体感というかね、
すごく、はい、分かります。
そういうのがすごくあって、それはすごくいいところかなと思いますね。
そうですね。とにかくいつまでも入院する時代っていうのもなくなってきて、人数的にもとっても多くなってきたので、安心して在宅医療を受けられる、それには在宅医療がどういうことなのか、でどんな困りごとがあって、それにはどう解決できるのか、でどんな方々が支えてくださるのか、一つでもこう 予習ができればね、突然やってきても、あ、そういえばで、それが忘れた頃にはぜひネットでアーカイブで上がっているので、ぜひ知って安心在宅医療を、ね、こう過去をずっと遡っていただいたら、いろんな話も出てくるようにしておきますので、ぜひ皆さんこの時間チェックしていただいて、安心して元気に過ごしていけるヒントをもらっていただけたら嬉しいなと思います。今日は三田ケアマネージャー協会から会長の中津川圭介さんと副会長の矢田拓也さんにお越しいただきました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次は7月20日の月曜日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。